はい、すいません。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は創世記12章の10節から20節です。3版のお持ちの方は17ページ、2017年版の方は18ページになります。創世記の12章10節から20節になります。はい、それでは読みいたします。創世記12章10節から。その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下って行った。その地の飢饉が激しかったからである。彼がエジプトに近づいてその地に入って行こうとしたとき、妻のサライに言った。聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女だということがよくわかっている。エジプト人があなた方を見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろう。私の妹だと言ってほしい。そうすればあなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろう。アブラムがエジプトにやってきたとき、エジプト人はサライを見て非常に美しいと思った。ファラオの高官たちが彼女を見て、ファラオに彼女を勧めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムにとって物事は彼女のゆえにうまく運んだ。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻のサライのことで、ファラオとその宮廷を大きな災いで打たれた。そこでファラオはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に何ということをしたのか。彼女があなたの妻であることをなぜ私に告げなかったのか。なぜ私の妹ですと言ったのか。だから私は彼女を自分の妻として召し入れたのだ。さあ今あなたの妻を連れて立ち去るがよい。ファラオがアブラムについて家来に命じたので、彼らは彼を妻と所有するすべての者と一緒に送り出した、はい、本日はこの箇所から信仰の試練と失敗と題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆様おはようございます。ご聖霊の導きを求めてお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、皆さんと共に今日もあなたの言葉である聖書から耳を傾けることができることを感謝いたします。どうかご聖霊の導きを持って、この言葉があなたの言葉になりますように。主がお語りくださらなければ虚しい言葉になってしまいますので、お一人お一人の心の内に主ご自身がどうぞ語りかけてください。そして御言葉を受け取ることができたなら、そこに今週1週間も生きていくことができるように、同じ御霊様がどうぞ導いてください。このひとときすべてを主の御手にお委ねいたします。我らの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今私たちはこのアブラハムの信仰の歩みということを聞きながら、それを私たちの信仰の歩みに重ね合わせて教えられているところです。で、前回までのアブラハムの姿はですね、神様の御言葉に従って信仰の決断をしていくアブラハム、そういう姿をご一緒に見てまいりました。しかし本日のアブラハムはそういう信仰者ではない、全く違うアブラハムの姿が見せられることになります。で、私たちももちろんいつも固く信仰に立って、何かが起きても揺るがされることなくイエス様一筋に生きていければ、それが一番良いことなんですけれども、残念ながらそうとは限らないのが私たちです。信仰の弱さというものを持っているという点では、アブラハムであっても誰であっても全く同じことになります。で、特に今朝私たちに語られるのは、試練に遭遇した時に私たちがどのように歩んでいくのかということになります。で、先ほど言ったようにアブラハムでさえ弱さを持っていると、こう言われているのに、 そんな私たちになぜ神様は試練を与えになるのでしょうか。神様は私たちの弱さに試練をぶつけることによって一体何をしようとしておられるのでしょうか。聖書によれば、神様は私たちの信仰を強くし、私たちをますます固く立たせるために試練を与えるのだと、このように聖書は教えています。もし私たちの信仰の歩みが何の問題もなくて、波風が立たず、ただただ平穏な日々であったなら、どういうことになるでしょうか。おそらく私たちは生きて働かれる神様ということを十分に知ることができない、神様との関係を築いていくということが難しくなるのだと思います。もしかしたら神様のことを忘れやすくなってしまうかもしれません。で、家族や友人という人間関係であっても同じことだと思うんです。ただただ楽しいことだけ、ただただうまくいっていることばかりでは、その間柄というのは深まっていくことが難しいのではないでしょうか。共に難しいところを乗り越えていったり、共に苦しみを経験していくこと、こういうことによって私たちの絆というものは深められていくものです。それ、私たちのところにもし信仰の試練が来たときには、簡単にそこから逃げ出してしまうということではなくて、また自分の方法でたやすく乗り越えてしまうということではなくて、主と共に乗り越えていくということがとても大切なことになります。で、本日はアブラハムの試練、そして彼の対応ということをご一緒に見ていきたいと思っています。これを私たちの信仰の歩みと重ねて、ここから教えられていきたいと願っているところです。それでは聖書本文に入ってまいります。12章の10節をもう一度お読みしたいと思います。12章10節です。その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉が激しかったからである。子どもの皆さんの質問の一番ですけれども、アブラハムへの試練というのはどういうものだったでしょうか。アブラハムへの試練というのは、飢饉が起こり食べ物がなくなってしまうという、そういう試練でした。で、この時アブラハムは、家族もいましたけれども、それに加えてたくさんのしもべたち、また多くの家畜を連れて旅をしていました。それゆえ食物を十分に調達するということは、重要なことであり、また大変なことでもあったということです。激しい飢饉が起こって食べ物が足りなくなってしまったので、アブラハムはエジプトに向かうことにしました。で、エジプトという国にはナイル川という大きな川がありましたので、どうやら食料が安定的にあったということなのだそうです。飢饉が起きた時には、この食べ物を求めてエジプトに行くということが当時実際に行われていたということが発掘調査でも分かっているそうです。エジプトに入る際のこの通行許可書とか一時滞在許可書というものが見つかっているのだそうです。当時普通にこういうことが行われていました、しかし周りはそれが当然のことであったとしても、アブラハムにとってはこのカナンの地、カナンの地というところが神様からの約束の地でありました。たとえ試練が来たからといって当然のように離れてよいということではありませんでした。先週の箇所でも見たところですけれども、アブラハムがカナンに入った時に先住民族のカナン人という敵に出会ったということがありましたけれども、 その時も神様はあなたにこの地を与えるのだと、そのように約束されたところだったのです。神様が約束したのであれば、たとえどんな状況になったとしてもアブラハムは必ず守られるはずであったということなんです。10節を見ますと、アブラハムはエジプトにしばらく滞在するために下っていったと言われているんです。あくまでしばらくの滞在、一時的なことだとアブラハムは考えていました。それゆえ、少しだけだから大丈夫だろうと、自分はこの約束の地にすぐに戻ってくることができると思っていたのです。少しぐらいなら神様から離れても大丈夫、すぐに戻ることができるだろう。またこれくらいの小さなことは神様に聞く必要はないだろうと、そのように決めてしまうということが私たちにはあるものです。アブラハムもこの時神様の御心を求めたということは言われていません。また祈りの中で決断していったということも言われていません。もちろん、もしですね、もしアブラハムが神様の御心を求めたとして、同じようにエジプトに導かれたということは十分に考えられることです。神様は何も苦しいところに居続けなさいということではなくて、一時的に逃げるということも神様は指示したかもしれません。で、結局エジプトに行くのだったら、祈ってから行っても祈らないで行っても同じことではないかと思うかもしれませんけれども、実はそうではないんですね。この先を読んでいくとだんだん分かってくるんですけれども、神様に示されて確信を持ってエジプトに行くということと、自分の判断でエジプトに行くということでは実は大差があるということが分かってきます。それが11節と12節です。11節と12節を読みします。彼がエジプトに近づいてその地に入っていこうとした時、妻のサライに言った。聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女だということがよくわかっている。エジプト人があなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろうと。アブラハムは自分の判断で進んでいきました。それゆえエジプトに近づくにつれ恐れにとらわれていったということなんです。妻サライが美人だということで、夫の自分は殺されてしまうのではないかと、こう悪いことを想像し始めるということなんです。今お読みした12節にはアブラハムの不安が、こういうことが起こるんではないかという不安が言われていますけれども、この12節は実は過去形で言われています。まだ起こっていないことなんだけれども、すでに過去形で言い表す。つまり彼の中では必ずこうなるに違いないという、そういう言い方になっているんです。この時のアブラハムは信仰を持ってカナンに入ってきた時の彼とは全く違うものとなってしまいました。世の中を恐れて、人を恐れて、そして災いを恐れて、自分を守るということが最優先になってしまったということなのです。13節には自分を守るためにこういうことを言っていくんですね。13節、私の妹だと言ってほしいと。そうすればあなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。あなたのゆえに、あなたのおかげでと、これものすごくサライにこう依存している姿がわかるんです。アブラハムは自分を守るためなら妻を利用したり、または少しぐらい嘘をついても良いだろうというように考えるようになっていくのです。 で正確に言うと、まあ、今嘘と言いましたけれども、このサラが妹だということは半分嘘で半分本当のことでした。先を読み進めると創世記の20章12節を見ると分かるんですけれども、アブラハムと妻サラは異母兄弟っていうんですかね、お母さんが違う兄と妹、お父さんは一緒でお母さんが違う異母兄弟という関係だったのだそうです。なので、まあ、妹だといえば妹なんですね。本当だといえば本当なんだけれども、でも妻なのでやはり嘘だといえば嘘になるということです。でこういうことがすごく厄介なことなんですね。私たちもこの自分の中の間違った行動があるときに、少しの正しさを用いて何とか正当化しようとするということはないでしょうか。ないでしょうかというのは私はよくあるから言っているんですけれども、私はよく間違ったことをしたときに、まずもう反射的に考えるのは、これはやむを得ないことではなかったのかということ。どこかにしょうがない理由、どこかに正しさがあるのではないかということを探している自分を見つけることがよくあります。自己正当化の道筋を頭で一生懸命考えて、今の自分を何とか押し通そうとするということなんです。しかし、いくら正当化できる理由があったとしても、それは神様の前には何の意味もないことなんです。神様はすべてのことをご存知です。アブラハムは何をすべきであったかというと、素直に元の場所、初めの場所に引き返して、神様の御心をもう一度聞いていく、それからもう一度判断していく、このことが彼にとって最善の道であったということなんです。子どもの質問の2番ですけれども、アブラハムは勝手にエジプトに行った結果どのようになってしまったでしょうか。アブラハムは嘘をついたり人を利用してまで自分を守りたいと思うようになってしまいました。これは神様から離れた結果、恐れが生じたということになります。それではその後のアブラハム、エジプトに向かったアブラハムはどのようになっていくでしょうか。14節から16節をお読みいたします。14節、アブラムがエジプトにやってきたとき、エジプト人はサライを見て非常に美しいと思った。ファラオの高官たちが彼女を見て、ファラオに彼女を勧めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラハムにとって物事は彼女のゆえにうまく運んだ。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。アブラハムにとって物事は彼女のゆえにうまく運んだと言われています。確かにアブラハムの命が守られ、さらには羊や牛の群れ、男奴隷、女奴隷という財産まで彼は手にすることができたのです。いわば世の中をうまく渡ることに成功し、エジプトの最高権力者であるファラオの恩恵に預かることができたということなんです。この世的には大成功でした。しかし16節をよく見ると、16節の一番最初のところには、これはアブラハムにとっての成功なんだということが言われています。アブラハムにとって物事はうまく進んだということです。妻のサライにとってはこれはどういうことだったでしょうか。これは女性の皆さんの方がね、気持ちがよくわかると思うんですけれども、本来守ってもらえるはずの夫に利用されてしまい、ファラオの宮廷、これハーレムのことですね、そこに入ることになってしまったというのです。おそらくというか当然ですね、彼女の心は深く傷つき、 この後の夫婦の信頼関係というものは非常に難しいものになったのではないかと、そう想像できるんです。私より女性の皆様の方がよくわかると思います。またもう一人、神様はどのようなお気持ちであったでしょうか。神様はアブラハムを召し出して選んで彼を祝福し、そして妻サラから生まれる子によって子孫を増やそうと、そして世界のすべての民族を祝福していこうと、そのようなご計画を立てておられました。しかし主はアブラハムに裏切られてしまったということになります。アダムも神様を裏切ってしまいましたけれども、おそらくこれは神様にとって2度目の大きな裏切りと言ってもよいかもしれません。で、確かにアブラハムのように自分が守られていくということ、財産が増やされるということ、この世との関係がうまくいくということは喜ばしいことであります。しかしこの箇所が教えていることは、そのようなことは必ずしも神様からの祝福ということはできないということなんです。こういうことはむしろ私たちを神様から引き離すための悪の誘惑として用いられることさえあり得るのだと本日の箇所は教えているところです。私たちへの信仰の攻撃、試練というのは何も苦しみをもってのみなされるということではないということなんです。一見祝福と思えるような喜ばしいこと、これが実は誘惑となって信仰が攻撃され、神様と離されてしまうということがあるんだということを聖書は教えているんです。アブラハムは自分の願った通りにことがうまく運んでいきました。しかしその実態というのは神様から遠く離されていき、彼は信仰的には今非常に危ないところに置かれていたということになります。そこで神様はこの状況に直接的に介入してくださることになります。それが17節から19節のところです。神様の介入です。17節から19節。しかし主はアブラムの妻サラへのことでファラオとその宮廷を大きな災いで打たれた。そこでファラオはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に何ということをしたのか。彼女があなたの妻であることをなぜ私に告げなかったのか。なぜ私の妹ですと言ったのか。だから私は彼女を自分の妻として召し入れたのだ。さあ今あなたの妻を連れて立ち去るがよいと。この17節の初めのしかしという言葉が非常に大事な言葉になります。アブラハムは人を騙してまた自分を偽るということには成功しました。しかし、しかしです。神様の目をごまかすことはやはりできなかったということなんです。神様はこの状況を良しとはされずに介入してくださり、ファラオを大きな災いで打たれたと言われています。ファラオは早速アブラハムを問い詰めます。18節、あなたは私に何ということをしたのか。そしてもう一つ、なぜ私に告げなかったのか。そして19節、なぜ私の妹ですと言ったのかと問い詰めるのです。しかしアブラハムは何も答えることができませんでした。なぜならこのことはすべてただただ自分を守りたいという自己中心の思いから出たこと、そこからこれを行っていたためにアブラハムは何も言うことができなかったということなんです。 で17節から19節を読みしましたけれども、ここにはアブラハムの姿が全く出てこないんですね。でこれはアブラハムの無力さ、アブラハムが何もできなかったということをよく表しています。人が神様から離れて罪にとらわれてしまうなら、何もすることができないものになってしまう。そこから抜け出すのには全く無力なものになってしまうということなんです。それゆえこのアブラハムには 神様の介入、神様の助けがどうしても必要だったということなんです。なぜ神様はこの時アブラハムを助け出し、アブラハムに直接介入されたのでしょうか。まだアブラハムは悔い改めてもいないし、反省もしていないんですね。女性の皆さんどうでしょう。もう少し、ね、反省してから苦しんだ方が良いんじゃないかななんて、ね、思うかもしれません。早すぎるのではないかと思うかもしれないんですけれども、神様がこのタイミングで介入してくださった理由、それはアブラハムに対する約束を守るために神様は助けてくださったということです。アブラハムに対する神様の約束というのは、サライから生まれる子供を通して子孫が増え広がっていく、そして全世界が祝福されるという約束でした。それへサラはこの時ファラオから守られて、アブラハムとの子孫によって祝福が広げられていく必要があったということなんです。神様は嘘をつくということがありません。それゆえ約束したことは必ず実行してくださるお方だということなんです。そしてもう一つ、神様がここで介入してくださった理由は、神様の憐れみ深さのゆえになります。神様はいくら私たちが失敗したとしても、いくら不信仰なものになってしまったとしても、私たちを見捨てるということはありません。いつでも元の場所に戻れることができるようにと、神様は助けを与えてくださっているということなんです。神様はファラオに働きかけてくださいました。本来であればファラオの怒りを買って殺されてもおかしくないアブラハムだったんです。しかし彼は不思議と守られて、本来いるべき場所へと送り返されていくことになりました。子供の質問の3番です。私たちが失敗したときにはまずどうしたらよいでしょうか。答えは、まず自分で取り戻そうとするのではなくて、まず神様の救いを求めていくこと。まず取り戻そうとしてしまいたいんですけれども、まず神様の救いを求めていくこと。私たちは本当に無力なんだということになります。ここまで本日はアブラハムの試練と、そして失敗ということを見てきました。いくら信仰を持っている私たち、いくら信仰者という私たちであっても、神様から離れてしまうなら、本当に私たちは弱いものになります。アブラハムは、妻のサライに依存して、彼女を利用することによって助かろうとしましたけれども、結局うまくいきませんでした。イエス様も私たちに同じことを言っておられます。ヨハネの福音書の15章5節にこういう言葉があります。ヨハネの15章5節をお読みします。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと、イエス様は教えておられます。私たちがイエス様から離れるときには何もすることができないと言われているんです。いや、少しは自分にも良いことをする力は少しはあるんじゃないかと、そう思いたいものなんですけれども、 イエス様はそうではないと、何もすることができないんだとここで教えておられます。アブラハムのように私たちの信仰の歩みにも苦しいことであったり嫌なことであったり思い通りにいかないことが必ず起こってきます。でそういう時に自分の判断によってその試練から逃れていったり、また自分の知恵によって世の知恵によってその試練を乗り越えようとしていくなら、アブラハムのように私たちもまた神様から遠いものになってしまうということでした。それゆえ神様はいつもこのように私たちに御言葉を語りかけて、また兄弟姉妹を与えてくださり、そして日々ご聖霊の導きを与えてくださって、ここにいなさいと、ここにとどまっていなさいといつも教えてくださるんです。いろいろなことが起こると思いますけれども、どんなことがあっても私たちがイエス様から離れることがないように、そしてイエス様の教会、イエス様の体であるこの教会から離れることがないように、そのようにしていくなら、イエス様はあなた方は多くの実を結ぶと約束してくださっています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の9つの実になります。時には世の人々に罪を指摘されてしまったり、恥ずかしい思いをすることもあるかもしれません。しかしイエス様は、あなた方は必ず成長して実をならせるのだと、神の栄光を表すものと必ずなれるのだと約束してくださっています。それで私たちこれからもイエス様との関係をしっかりと結んで、しっかりと関係を強くしていただいて、主と共に歩み続ける人生でありたいと、そのように願うところであります。お祈りをして終わりにしたいと思います。憐れみ深い、また恵み深い私たちの天のお父様、私たちは試練を避けたくなったり、また神様以外のものによってこれを乗り越えようとしてしまうことがありますけれども、しかしいつもあなたは私のところに来なさいと、元の場所へと連れ戻してくださることを覚えて感謝いたします。神様から離れるとき、イエス様から離れるとき、私たちは本当に無力で何もできないものであるということをよくよく覚えて歩むことができますように、神様との関係をますます揺らぐことのない固い関係へとどうか育てていってくださるようにとお願いをいたします。どうかこれからも主と共に歩むことができるように、私たちを助け導いていてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。